西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は、西宮の都市農業の発展、その歴史と技術と題して、ゲストティーチャーに農業部門の技術士でいらっしゃいます京圭一さんをお迎えしてお届けしてまいります。京さん、どうぞよろしくお願いいたします。西宮の都市農業の発展、その歴史と技術ということなんですが、まあ、確かにね、農業、農地というのはまだまだ西宮の中でいろいろと見かけますしね、まあ、その、歴史というものもちょっとこの際、皆さんと一緒にお勉強したいと思うんですが、はい、さて京先生、この都市農業という言葉なんですが、はい、これどういう意味なんですか？
そうですね、1960年、昭和35年からの高度経済成長に伴って都市近郊に位置していた農地を取り込みながらですね、急激に、町がですね、膨張した。そのために、農地が都市の中に取り残された。しかもですね、その農地は農業にうってつけの条件を備えた農地だったわけですよ、ですので都市に取り込まれながらもですね、農業を放棄しなかった農家によって現在まで受け継がれてきました。
なるほど。でこれはそういうなんかメリットみたいなものもいろいろあって残っていったっていうことになるわけですよね。もちろん。
そうですね、今申し上げましたように、はい、農業にうってつけというのは、土地の条件もありますし、
はい、
立地している条件もあります、そういうことでですね、やはり商業的な農業といいますか、
はい、
経営的に成り立つ農業ができるということで、現在まで残ってきました。
なるほどね。ただ本当に多くの土地がその家が建ったり、まあ、町になっていく中でそれを残していくっていうのは、なんか法律的にもいろいろ大変だったりとかっていうようなこともあったんではないんですか？
そうですね、昭和43年ですね、
はい、
1968年ですが、その時にですね、新都市計画法というものが国の方で作られまして、将来宅地化をしてもいいという農地は市街化区域内に、入るということでした、はい、だから3年以内に、宅地化してもいいということで、農家の方はですね、市街化区域内に入ったわけですよ、
なるほど。
しかし、
はい、
3年で農業をやめなかったと、いうことで、現在まで農地は残っているわけですけども、それはもう農林水産省の管轄から外れるというような格好で、ほとんど支援を受けられない、
は
い、その中でも自力で農業を続けてこられたというようなことです。
ということはいろいろ皆さんの頑張りもあったり、また立地的にはとても恵まれたことがあったりというようなことで今のこの状態になったと。
はい、そうです、
そういうことなんですか。さあ、そのいかにして今日はですね、その都市農業が発展したかということをお話しいただこうと思うんですが、これはそういったいきさつで誕生したその都市農業が、その後どんどんやっぱり西宮においては発展を続けるわけですよね。
そうですね、
はい、これどういった経緯で。
農地って言いますのは、
はい、
もう皆さんはですね、どこにでもあるというふうにお考えかもしれませんけれども、江戸時代あるいは戦国時代から申し上げますと、農地っていうのは簡単にできるものではなかったわけです。
と言いますと、
つまり向こう側がありますけども、
はい、
向こう側に、きちっとしたですね、連続堤防っていうのができる技術はそれまでなかったんですね。で、豊臣秀吉の時代ぐらいになりますとそういうことができまして、 まあ、今で言うと洪水を防げるようになったわけです。
なるほど。じゃあそれまではもうたびたび氾濫してぐちゃぐちゃになってたわけですか。
そうですね、氾濫源というところ。
氾濫源、
はい、
はい、
と言いましてね、だからそこはですね、はい、川からあの土が溢れますので命になるんですね。
あ、なるほどね。
ちょうど河口の中流域と言われるようなところで、
はい、うん、
あのちょうど砂浄土と言いましてね、
はい、
普通稲なんかを作ってますのは浄土と言いまして粘い土が多いんですが、そこに砂がうまく入りましてね、
はい、
非常に扱いやすい土になってるわけです、
うん、へー。
この条件はどこからも持ってこれ来られませんのでね、
はい
はい、
自然に、まあ、そういうことを恵まれたということになるわけですね、
はい、だからそこを農地にするにはですね、うん、やはりあの堤防をきちっと作るということ、うん、それからあの給水と排水ですね、
はい、
それもきちんとできるようにするというようなことで、
うん、
神殿開発っていうのが、1600年代ですね、17世紀ぐらいのところ、ちょうど今の向こう側とですね、うん、阪急の今津線の間ぐらいでしょうかね、
はい、
あの辺りが神殿ということで開発をされました、
は
い、
あのバス停の名前にも神殿っていうのが、はい、今も残ってますよね、
はいはい、
はあ、
だから
そういうことなんですね。
それまではですね、うん、そこは、まあ、あの沼地というか扱いにくいところだったんで、
はい、
あの他のもっと作りやすいところには農地があったと思いますが、そこはあの放棄されていたと、
うん、
それがきちんと田んぼになると、はい、いうことですね。
はあ、ということは生産性もぐっと上がりますし。
そうです
ね、え、
はい、お米がまず作れるようになりますね。
はあ、なるほどね。
でね、あの1600年代、まあ、あちこちであのそうやって神殿開発は、
はい、
あのされました、そんなことで人口がぐっと増えてるんですよ、うん、その後ね。でそういうことでですね、今度はですね1700年から1800年にかけて、18世紀から19世紀にかけてですね、海岸の方を埋め立てをして、また新たに神殿を作っています、はい、
へ
え、まあ、あの鳴尾の神殿っていうのはその時に作られました。
結構皆さん意欲的に頑張られたんですね。じゃあ、
まあ、あの政治的なものも あるとあの思いますけどもね。
なるほど、はい、はいはい、はあ、じゃあこの神殿開発ということで、じゃあもうぐっとその農業の生産性が上がって、それに従事する人たちがその近辺にずっと住むようになったと。
はい、そういうことですね。
あ、なるほどね。でその当時その水田では何が稲ですか。
そうですね、向こう側のその中流域で、神殿開発されたところでは水稲が表作として水稲を作ってました、
はい、うん、はい、
そして裏作はあの菜種を作ってました。
あ、つまり稲を栽培していない時期は菜種、
はい、だからこれはあの二毛作って言いますね、一枚の田んぼで、うん、あの2回違う作物を作ると、はい、うん、
ああ、これ収入も上がりますよね。
そういうことですね。
うん、へ、で菜種というのはどういう使われ方をしてたんですか当時は。
菜種はですね、まあ、昔は電気がありませんので、
はい、
明かりですね、油を絞って、
菜種油、はい、じゃあかなりこれも需要があったということなんですね。
そうですね、明治の33年にですね作られました、鉄道商家というものがあります、
はい、
汽笛一声新橋をと、
はい、
この歌詞で始まるものですけれども、これはですね新橋から神戸までをずっと歌った歌なんですね、
はい、
それの60番にこういう歌がありますので、うん、ちょっと歌ってみましょうか。
はい、
大阪へ出て右左、菜種ならざる旗もなし、神崎川の流れのみ、浅木に行くぞ美しき、ということで、はい、神崎川を渡っていくとは大阪から兵庫県に入ったと、
はい、
そのあたりはですねどこを見ても菜種だったというのが鉄道商家に残ってますので、
はい、
あの江戸から明治にかけては、うん、あの冬はですね菜種を、はい、まあ、水田地帯では作られていたと、 ということが言えるんじゃないかと思います。
なるほどね、はい、で同時に畑というのもその当時もあったわけですよね。
そうですね、はい、まあ、あの南部の鳴尾地区なんかではですね、はい、ここはですね砂浄土じゃなくてもっと砂の多い土です。砂土ですね。だからここは水田にできない、
あ、稲なんかは作れない、
はいはいはい、水持ちが悪いので稲ができません。
ということはでも逆に水はけがいいということで、
水はけがいいのでここは、はい、畑地という形で使われました。
なるほど。
で畑地で、使われましたのは何を植えたかというと、綿を植えてましたね。
綿、お
ー、近畿地方は綿が非常に有名でした。
そうなんですね。
明治の初めにはですね、はい、尼崎紡績という工場が作られたり、するぐらい、綿のいい綿が取れる産地だったんですね。
うーん、じゃあ畑では主に綿が栽培されている。
表作が綿ですけども、これの裏作は大麦ですね、
はい、これも二毛作というか畑も、はい、そういうふうに、まあ、使い回しというか、はい、できるわけなんですか。へえ、大麦ですか。
はい、
はあ、これは何に主に使われて、そのまま、まあ、食料だったり。
大麦はですね、昔の人なら分かると思うので発胎粉として食べたりしましたし、今でしたら麦茶が大麦の材料になりますね。
そうなんですか。
はい、
はあ、じゃあその綿と大麦と、はい、ここも結構じゃあ生産性は良かったわけですよね。
そうですね、
一年中何かが、はい、
それでですね、はい、まあ、この辺りの農業の特徴としましたら、
はい、
肥料を買ってまで入れてたんですね。
ということは土にすごくこだわってらしたってことですか。
まあ、いいものを作ろうとするとですね、はい、当然肥料をやらなければならない。
でもそれっていうのはかなり経済的にも、ね、大変なというか。
それでね、肥料は干しかって言って、はい、イワシを干したものですね。
はあ、これは西宮の浜で上がった、まあ、そういう、
また西宮だけじゃなくてよそからも入ってるかも分かりませんが、そういう肥料とか、あとはですね、下越ですね、人の人糞尿を大阪あたりからですね、これはみんな船で運んできてるんですよ。
ほ
ー、どうせ埋め立て地のところでものを作ってますから、船で運ぶのは非常に便利なんですね。
そうですね、一番早い方法かもしれませんよね、はい、
ですので昔からですね、お金を使ってまで、うん、ものを作ろうとしてるわけです。
はあ、まあ、そういった土壌にこだわってることから、その質のいい綿ができたりとかっていうことにもつながったんでしょうかね。
はいはい、そういうこともあると思いますね。
へ、
まあ、ただですね、はい、18世紀の半ば過ぎからですね、
はい、
お米と綿で言いますと、まあ、値段は同じぐらいに売れるわけなんですが、実は綿の肥料が3倍かかるんです、お米の。
ずいぶん、じゃあ綿を作るってことはお金がいるというか、先行投資しなきゃいけないってことですね。
だんだん儲からなくなってきてます。それ以前は綿の産地として、
はい、
非常にいい作物だったんですけども、うん、だんだんその儲けの幅といいますか、
はい、
それがだんだん小さくなってきて、逆にですね、はい、お米の方が儲かるようになってきまして、積極的に作るようになってきたわけですね。
なるほどね、
はい、
でもその土壌で、そのどうしても砂地の部分では稲は育たないということがありますよね、
はい、
となるとそこで、じゃあ綿に変わるものみたいなことを模索しだしたってことですか、
うん、それでね、綿はね、明治の29年に関税が廃止になってるんですよ。
関税が廃止ということは、
外国から安く入るようになった。
あらら、そしたらまたちょっとこれは逆風が吹いちゃうことになりますよね。
そうですね、
国産の綿っていうのはね、
それでもうその29年ですから、はい、翌年が30年からはもう綿を作らなくなった、
はい、決断が早いですね。でもこれはそういうことなんですか。で
そこに植えられたのがさつまいもなんです。
さつまいも。ほう、西宮にそんなにさつまいもっていうのがたくさん植えられてた時期があったんですか。
まあ、西宮だけじゃなくて大阪湾といった方がいいかもしれません。はいはい、海岸地帯はですね、ずっとさつまいもを作ってました。
さつまいもですか。
それも早掘りのさつまいもなんです。
は
あ、秋に取るんではなくて、祇園祭りにもし出せればですね、相当な額で売れるんです。
夏ですよね、祇園祭りというと
7月ですけど ね、
はい、そんな時期にさつまいもが取れるんですか。
そうですね、7月から8月ぐらいに出荷をする。大きさはね、早いもんでしたら親指の太さぐらいなんです。
そんな可愛らしいものでいいんですか。
そうですね、秋にならないとそんなに大きくは なりませんのでね。
でもそういうちょっと小ぶりなものでもその時期にさつまいもっていうのはやっぱり希少価値があって、
はい、ありませんからね、普通ではなかなかないものというようなことで、まあこの西宮で有利だったのはですね、やはり海が近いんでね、暖かいってことがあるわけですよ。ですので、ものがですね、
はい、
普通より早くできると言った方がいいでしょうかね。
は
これ、
なるほど、
早熟栽培と言いますけどね。
あ、そうなんですか。
はい、
へ
え、まあ、普通で言いますとハウスなんかで栽培するのと一緒ですね。
今でいう促成栽培みたいな。
そうそうそう、ようなもんです。早くできるという、やっぱりこれをうまく利用しているというか、
はい、予想よりも早い時期に供給できるっていうことは、これものすごい強みだったわけですよね。
そうです。まさにお金になったわけですね。
なるほどね。
だから常にね、お金のことを考えてますよね。
結構商売上手な農家だったんですね、皆さん。
商人っていうか、そういう能力を持った人でないとというか、みんな持ってるわけですね。
やっぱり詳細がないと、はい、なかなかうまくいかなかったわけですか。
はい、
はなるほどね。
だから先ほど言いましたように、はい、肥料にもたくさんお金使いながらちゃんと売ると、
はい
はい、だからその計算をしてるわけですね。
ちゃんと費用対効果ですか。
そういうことです。
それも分かってらっしゃるというか、
だから儲かるものを作ろうという、
はい、は
そういう人が多かったんでしょうね。
さつまいもの他に何かこれっていうなんか特産品のようなものは生まれたんですか。
まあ明治の時代でしたらね、はい、一寸そら豆とかね、
ほう、
はい、そういうものも作られてましたね。
じゃあそれもやっぱりちょっとよそとは違う、ちょっと早くできたりとか味がいいとか、なんかいろいろと特徴を持ってたわけでしょうか。
まあそうだと思いますね。はい、
ねえ、やっぱりさすがにこう才覚に長けてるというか、はいはいはい、お商売人さんだったということでは、やっぱりね、はい、非常にこのエリアの、まあ、それは一つの特徴かもしれませんね。
そうですね。はい、
最近ね、
はい、
おいちのナスっていうのが、はい、ちょっとまたこれ見直されてるというか、はい、ブランディングみたいな形で、はい、ね、ちょっと注目を浴びていますが、これもかなり昔その西宮で作られてたものなんですか。
そうですね、やっぱり農業技術としましてね、
うん、
この、今までにないものを、まあ、発明というか、
はい、
やり始めたと、
うん、
いうところに特徴があると思います。門戸薬人の北側のところに西国街道が走ってるわけですが、今はもう細い道ですけれどもね。
そうですね、本当に細い道なんですね、うんうん、
そこにですね、はい、ナス苗培養法発明家聖徳碑という碑が立ってるんですよ。
そうなんですか。
これ大正11年に、
はい、
建てられたものなんですけれども、まあ、そこに書かれてあるのはですね、明治16年に、下大市の2人の農家がですね、今の言いましたようにナス苗培養法、ナスの苗を作る、そういう技術を発明というふうにはここには書いてありますけれども、
はい、
作ったと、はい、いうことを検証する日なんですね。
ほ
ーで、この那須苗の産地としてその御市は、まあ、発展したというか、
苗を作ってたんですか。ということはその苗をいろんなところにこう、まあ、出荷してた。
あ、そういうことです。だから明治の時代にですね、その今と同じ時期に苗を売る、今ホームセンターでちょうどゴールデンウィークに売り出されますけども、はい、あの時期に苗を売り出すわけですね。
すごいですねそれは。
はい、ということは、2月に種をまくわけですからね。
すごく寒い時期ですよね。育つんですか。
そうそう、普通では育たないですよね。
ねえ、
そこを工夫したという。
はあ。
で、その苗はですね、そこにある、まあ、あった品種というのがおいちなすがあったので、はあ、まあ、おいちなすを使って苗を作って、それをまあ京阪神といいますか、その辺に販売をしたというような、うん、ことになりますね。
ほう。
で、この技術って言いますのは、昔はですね、今でしたら温床線という、暖房できるその線が土の中に入れてですね、苗を作ったりはしてるわけですよ。
今そんなこともされてるわけですか。
でも昔はそんな温床線なんていうものは当然ありませんのでね。
ビニールハウスなんてのもなかったですよね。
ビニールハウスもありません。
ほう。ってことは吹きさらし、
吹きさらしではないですけどね。それでどうするかというと、はあ、踏み込み堆肥というものがありましてね、はあ、藁と、
はい、
あと家畜糞ですね、
うん、
牛糞だとかで、そういうものを、それと土と、
はい、
まあ、交互に積んでいきますとね、そこで発酵が始まるんですよ。そして発酵熱っていうのが出るんですね、
はい、
その熱を利用するんですね。
へえ、すごく科学的に考えられてたんですね、はい、当時、
はい、
へえ。
そしてですね、はい、その苗を作るところにはですね、障子、油障子って言いますけども、今家にある、皆さんの家にある障子がありますよね、
はい、
高さが180センチで幅が90センチだと思いますが、それを、まあ、障子って言うんですが、そこにですね油紙を貼るわけですね、
は
い、それで覆いをするわけです。
ほう。
障子そのままじゃなくて、ちょっと真ん中が高くなって、山形のものになりますけれども、それを上からかけるということで、はい、下から踏み込み堆肥の熱が出てきますので、はい、それを逃げないようにすると、
はい、ある意味なんかもう、そのちょっとビニールハウスの前身みたいなものが、
そうそう、
もうその当時から、
まあ、今ビニールハウスでやってることをですね、
はい、
昔やってたと。これが明治16年からということですから、それはなかなかすごい技術だと思います。
すごいことですよね、
はい、で寒い時にはその障子の上にですね、
はい、
菰をですね、菰をかけて、
は
あ、さらにあったかくするようなことにしまして、
はい、
苗が大きくなってきますと、ちょっと隙間開けてですね、
うん、
熱が中にこもらないように、
はい、
すると、
は
あ、なことをして、ちょうど、はい、今のゴールデンウィークの時期に苗を販売をすると。
はあ、ああ、なるほどね。
そういう技術ですね。それで、このおいちなすはですね、最盛期が、まあ、大正11年から、昭和10年ぐらいの間にたくさんの苗が作られたと言われています、
うん、そうなんですか。でもその後ちょっと衰退する時期があるということで、はいはい、どうしてだったんですか。
ね、大正15年にはね、下大市だけでもですね150万から200万本の苗が生産されたと、 まあ、記録として残っているわけですけども、その後ですね、昭和に入って、トマトの苗も育苗するようになって、うん、トマトの病気が入って、それがナスにも移ったということで、だんだん衰えたと、このように言われてます。
なんですか、
はい、
いやー、なんかトントン拍子に来たような感じですけれども、やっぱりそこにその病気というようなものが立ちはだかって、
はい、
ちょっと挫折みたいなこともあったわけですね、
はい、
じゃあ、
はい、
はあ、まあ、じゃあでもそういう紆余曲折を経て、まあ今回またっていうか、ちょっと最近ね、この大市ナスがなんかまた見直されてきてるっていうのは、これはその苗作りというよりは、むしろその実を収穫してっていうことに。
そうですね、それはナスそのものの栽培ということになりますけども、まあ大市ナスを使ってその苗を作ると、まあ、その技術が素晴らしいということが言えると思いますね。
でも本当に随分皆さんいろいろとこう考えて、
はい、
農業に取り組んでらしてきたわけですね、
はい、
はあ、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、さあそれでは京先生お願いいたします。
新しくできた田んぼですね、神殿で、作られた作物ですけども、
はい、
当然表作は稲が植えられましたが、うん、裏作は何を作られたでしょうか。
あ、一面これだったっていう鉄道唱歌をねご紹介いただきましたけれども、あれでございます。さあ、来週再来週のお答えと合わせて3つの答えをお寄せいただきたいと思います。さあ今日はいかにして都市農業は発展したかというね、まあ、あの江戸時代からずっと明治、そして現代に至るまでの、まあ、その歴史みたいなものをいろいろとお話しいただいたわけですが、さあ来週は鳴尾にちょっとスポットを当てていろいろとご紹介したいと思います。この鳴尾地区っていうのはとても魅力的なエリアということなんですね。ということで、ぜひご期待ください。西宮の都市農業の発展、その歴史と技術、ゲストティーチャーは技術士の京圭一先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。